出口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2022年、令和4年12月の放送になります。今年のね、12月が迎えることができましてですね、なんかこうあっという間の1年がございますけど、まずですね、京都三条ラジオカフェさんね、今年、20周年ということでね、開局おめでとうございますね。あの番組ショットでございますけど、まあ本当にね、いつもだったらこうね、なんか何でもなこう CM とかも協力させていただいてもいいかなと思ったんですがね、今回はちょっと番組ショットでちょっとご挨拶させていただきましてですね、いや2018年からですね、僕こちらの方でラジオねレギュラーしていただいておりますんで、まあそれからのずっとお付き合いって形になるんですがね、何分の1、4分の1ぐらいからだってしますよね。で2019年から京都ね、海の京都でございます、FM 舞鶴さんの方でもね放送していただいている形になりまして、2つの放送局でね江口勝のキョンキョン京都が放送されるということでね、非常にありがたく思いますし、僕は名古屋に住んでおりますんで、ね、いつも名古屋からこちらの方へ来たりなんかするんですが、この新型コロナの影響でございまして ね、こちらの方へ来ることができなかったんですが、先月11月にね、2年ちょっとぶりかな、なんかこっちの方へ来て、なんかこう様変わりしてる部分もあったりするんですけど、ね、今回も、京都三条ラジオカフェさんサテライトスタジオで収録ということでございますが、いやー、あの京都駅降りてるとですね、やっぱり今日もあれですけどね、修学旅行の生徒さんとこうすれ違ったりして、あ、この時期でもね、やっぱり京都いい時期に来てるなっていうのを感じますよね。もう紅葉が少しこう終わりなのかなと思ってからするんですがね、だけどこうこの時期と言いますか、数年前はちょっとね、修学旅行さえも難しいような時代だったですから、時期だったですね。ですからそれを考えるとですね、なんかいいなって良かったなと素直にこう思いますし、もちろんこう観光の方も非常に増えていたりなんかしますよね。まあ僕も名古屋の住んでますね、名古屋の方も観光客というのはやっぱりいるわけですよ。はい、ね、駅の前なんか降りるとやっぱりこう移動出張の方も多いと思うんですが、京都はどちらかというとこう観光の方がやっぱり目につくかなという感じがしますね。まあそんなことでございますが、ね、番組初頭、ね、20周年おめでとうございますということでご挨拶させていただきましたんですけど、いや、この12月になりますとやっぱりこう年末が迫るわけでございまして、まだその実感が少しずつこう湧いてないというかですねだったりしますが、まあ、カレンダーなんか見てるとですね、12月のカレンダーを見てるとあと残り2週間3週間とかそういう迫ってくるわけですよね。なんかこう年末が迫ってるのかな、ね、近づいてるのかな、新しい年が来るのかなということを感じたりなんかしますけどね、自分の場合は今年ね、2月に父親を亡くしてるんで、あまりね、新年のご挨拶とかね、できないっていう状況でございまして、おせち料理も食べられないっていうかね、華やかなことはちょっとできない、新年になるわけなんですよね。ですから、まあ本当にこう、いつもの例年と少し違う年末を迎えていたりしますが、まあその中でもね、この12月の行事として、まあ僕も参加できると言いますか、毎年やってることなんですけど、年越しそばというのをね、年末に食べさせていただいておりますが、まあ、おそばは僕は個人的には好きだったりしますね。ですから京都のお店でも、何軒か入らせていただきましたですよ。どこ行ったっけ、で川道屋さん、これ富山町かな、すぐそばにありますけど入りましたね。ね、デビッドボーイが来たというお店だったりしまして、ちょっと憧れがありまして立ち寄らせていただいたことがありますし、あとどこだっけ、あ、終わり屋さんね、名古屋の名前なんだよね、終わりってね、終わり屋さんって、烏丸御池にあるんですよね。立ち寄りましたですよ、食べさせていただきました。はい、まあ京都へ来ておそばばっかり食べてるわけにいかないのでまあ僕は2軒ぐらいしかちょっと行ってないんですけど、いやでもいろいろとこうね、 Google とかいろいろ調べるとですね、いろんなお店があったりして、ね、ぜひ食べてみたいなと思ったりしますが、この年越しそばに関してはですね、やっぱりこの寒い時期じゃないですか、冷たいおそばよりもどちらかというとちょっと温かいおそばの方がいいのかなと、うん、でね、天ぷらとかなんか乗せながらこうね、食べるのはいいのかななんて思ったりしますよね。でも本当のおそばの食べ方ってなんだろう、やっぱりこう冷たいおそばをこう食べる方がいいのかななんてことも感じたりしますよね。まあ、そんなことでございますが、あとね、最近のことですけどね、11月の話になってしまうんですが、まあ、先月、まあ、こちらの方に来てちょっとブラブラっとなの、まあ、歴史は僕好きなんで立ち寄ってなんかすることがあるんですけど、ね、坂本龍馬さんのね、まあ、亡くなられた日にちが11月15日だったので、ですからそのやっぱりこう大宮さんにね 行ったわけじゃないです。中入って中は入ってないんですけど、で、あの前のね、あそこの場所まで行きまして、ちょっとね、前を通って少しいろいろと感慨深いものがありますし、もちろんあれですよね、あの木屋町周辺、それからね、龍馬通りがあるぐらいですから、ね、須屋さんね、それからね、お寮さんが住んでたところね、奥さんになられたお寮さんが住んでたところとかね、もちろんこの幕末の時代のね、いろんな方々のこう歴史がある町でございますんで、そこをこうぐるぐると回るのがすごく楽しみでございましてね。まあその中で、どこがっていうのは別にないんですけど、霊山歴史館ね、霊山歴史館ですね、こちらの方を今年はちょっと行けなかったんですが、実は僕ここの会員になってたんですね。なってたんですけど、会員になっててコロナが発生し、ねね、あの発生してしまって行けなくなってしまった、まあ、会館もやってなかったのもあるんですけど、行くことがなくなってしまって会員証が切れてしまったんですよ。 ですからちょっと行けないんですけど、ただ龍馬さんに限らずですけど、幕末の時代の歴史のいろんなね、資料があったりするので、またちょっとね行ってみたいななんてことも今回思いましたんですけど、まあ、今回ちょっと、ね、今日は行けないんですけど、ね、またあの機会があれば、立ち寄ってみたいなって思いますよね。まあ霊山、歴史、ね、それから、護国神社、ね、神社があったりがしてお参りするんですけど、僕がさっきも言いましたですけど、あの父親が亡くしてるので、ね、神社へ参拝することができないんですよ今年が。なんかお寺はいいという説があったりがしてね。だからあの本当に本能寺はね、ここへね、京都三条ラジオ会さんとこへ来るとですね、立ち寄ったりなんかすることもあるんですけど、やはりなんとなくですよ、今年は少しお寺神社に行くのもちょっとね自粛しなければならないかなと思ったりしてね、行けなかったりするわけですね。まあそんなことでございますが、京都の話をねいろいろさせていただいておりますが、来週かな、ね、11月の15日木曜日10時から10時52分、FM マイゼルさんの方の番組ですね、ベイサイドモーニング京都という番組が朝やってるんでございますが、はい、こちらの方に、ゲスト出演させていただくことになりまして、朝ですから大変だったりしますが、どうやって行こうかなっていろいろ考えてたりするんです。この時期ってやっぱりね、寒くなってきましたので、ね、寒いってことは何かというと雪という影響が出てくるわけだね。ノーマルタイヤでちょっと行くのが難しいんじゃないかなと思ったりするので、まあ、電車で行かなきゃいけないのかなとかそういうことも考えたりしますけどね。まあそんなことでございますよ。はい。ね。ですからそのね、この時期になるとですね、まあ、どうやってこの舞鶴の方に行こうかということをね考えたりするわけなんですが、この11月15日木曜日10時から10時50分ベイサイドモーニング京都でございますが、 FM 舞鶴さんとね、レディオミックス京都さんね、同時生放送ということでございまして、まあ、もちろんこの地方の方はね視聴されることもあると思いますが、違う方って変だな、京都に住んでない方ね、ポッドキャストとかいろんなことで聞けば、ね、ラジオを聞くことができるような時代が来てますので ね、ですからそちらでもし、リアルタイムじゃなくてもいいです、はい、もしよろしければ、まあ、またたわいもない話をいつもしてるわけなんですけどね。ただ思うんですけど、僕こうやって番組やらせていただいて、自分の番組はいいんですよ、よその番組とかゲスト出演させていただくと、やっぱりこう空気が少し違うんですよね、ラジオってね。え、段取りっていうのがやっぱりあるじゃないですか、自分の中のラジオの番組っていうのは。それがね、やっぱりこうね、他局っていうか、まあ、他の番組にね出演させていただくとですね、難しい部分っていうかね、やっぱり字で喋らなきゃいけない部分があって、あの本音で喋ることはできない部分もあったりはするんですけどね、それもちょっとね、自分の中ではこう楽しみだったりしますね。まあそんなことでございますが、11月の15日の木曜日ね、朝10時からでございますが、まあパーソナリティの方がどなただったかな、ちょっと奥野さんかな、岩崎さん、3人ぐらい喋らせていただいたことがあるんで、多分、お相手していただけるとか、ね、なったりするわけですけどね。まあそんなことでございますが、はい、ね、ぜひとも、ご視聴いただければと思ってかしておりますが、僕はノクターンセカンドというバンドをやっております。はい、あの正統派ヘビーメタルバンドでございますが、番組の方では何度もおしゃべりさせていただいております。ライブツアー中でございますが、はい、先週が実はね、先週、先々週、その前と3週間連続で、長野県の松本、新潟県の上越で、先週が東京新宿か 定ライブ3週間連続週末やってきまして、今週末ちょっと放送日の翌日の週末はない、放送がなかったりしますので、あ、放送の ライブがなかったりします。ですから少しだけこう気分的にはね、気が休まってるわけじゃないんですけど、その後この12月の17日の土曜日、横浜、ね、新横浜にありますリットというライブハウスがございますが、こちらで、2022年令和4年のツアーファイナルということでね、ライブがございますんで、関東方面の方がねいいのかなね、だったりしますね、もしよろしければお越しいただければと思ったりしておりますね、非常にこう秋になってメンバーも大きく変わりましてね、メンバーチェンジして今年2022年は19本のライブをやらせていただきましたですけどね、北の方は一応福島県の郡山からね、まあ、さっきも言いましたですけど北信越、ね、上越、松本が東京、あと横浜方面、川崎もありましたね、セルビアンナイトありましたんでね、あと名古屋は何か所かやらせていただきましたし、もちろん京都でもね、アフタービートさんで、今年は2回ほどやらせていただきました。大阪の方でもやりました、日本橋でやりましたね、今年はちょっと福岡のことが行けなかったんですけど、まあ、なかなかこう難しい部分があるんですよ。いろんな規制があったりなんかしたりとか、自分たちのこう活動範囲をやっぱり広げるのもどうなのかなっていうのも今年考える年だったので、その中でこう番組っていうかバンドの方をね継続しなきゃならない、まあ特に今年はこうツアーが春とね、それから秋、ツアーができたんですが、ここ2年ぐらいはライブ活動すら難しいような状態でございましてね、去年なんか1本しかやってないですからね、年末に名古屋でやったわけですから、その前の年なんか2本ですよ、横浜と名古屋でライブやったわけですから、この音楽活動すること自体が非常に難しい状況だったんですよね。で今年の春先になってからこう少し変わってきた、ね、空気が変わったというか、こう娯楽と言っちゃいけないですけど、ね、こういうメディア部門っていうのかな、そういったものがこう活動ができるような状況になってきて、すごくこう、ね、自分の中でも、ありがたいなと思って、でそれならばやっぱりライブをやってみたいなということで、ね、一時的にこう休んでたバンドを、ね、こう復活させて、やることができたということでございますが、2016年にね、ノクタンセカンドがスタートしたわけです。2016年からスタートして7年目なんですけどね、本当にもう通算で95本、ライブをやらせていただいて、まあ、ライブバンドという名目でやってるわけですから、やはりこうツアーすることが夢だったという自分の中のねこう夢が叶っていることが非常に嬉しかったりしますよね、ただこれが一体いつまでできるのかっていうのをやっぱり考えたりなんかしますけど、ただその中でねこういつまでできるかっていうのを考えながら体力続く限り、やっていければいいかななんてことも思ったりかしておりますよね、はい、まあそんなことでございますがね、また本当に年末のライブがございますし、年末年始ねいろんなことご予定があったりかしてね、まあ帰省される方、それからご旅行される方いるかと思いますんでね、まあ、新型コロナのワクチン、それからね、それからまあ、いろいろとそういった注意していただくしかないですからね、これだからね、そうやって形でこう楽しい年末年始を迎えていただきたいなと思っております。僕は1月にまたね、ラジオをおしゃべりさせていただくと思いますけど、今度はリモートになるのかなだったりしますね、だったりします、はい、今年1年間本当にありがとうございました。ね、2023年、令和5年もいい年になりますように、ね、皆様にとっていい年になりますように、僕も、来年はまた頑張りたいなと思ったりしております。お相手は江口勝マーフィーでした。